本日の聖書朗読箇所はルカ福音書1章26節から38節です。司会者が拝読させていただきます。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起きるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベス、あの人はもうあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。それでは人類救済計画62、天使ガブリエルによる2つの告知と題しまして、松本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。先週礼拝堂の中の音響がですね、少し変でしたが、今日は良くなって綺麗な音でメッセージをお届けできること大変嬉しく思っております。アドベントの第2週となりましたけども、先週私たちはネヘミヤ記とマラキ書を通して旧約聖書を終えました。すごいスピードで旧約聖書を学んできましたけれども、先週を境にして、マラキ書を境にして、神様は約400年間沈黙を保たれた。先週申し上げましたが、神様が黙っているっていうことほど辛いことはないのではないかと思います。しかしだからといって神様はこの400年間何もなされなかったわけではありません。この期間がどういう期間になるのかということについて、神様は実は事前に予告しておられた。どこで？ダニエルの予言を通して。ダニエル書もマッハ2で学びましたけども、あのダニエル書の2章でネブカドネサル王に与えられた夢をダニエルが解き明かしたときに、これからどういう時代が続くのかということについて神様はお示しになったんですね。純金の頭、銀の胸と両腕、青銅の腹と太もも、鉄のすねと、一部が鉄、一部が粘土の足、なんだこれはということでしたけども、あの時ご説明しましたが、この金の頭はバビロニア帝国、次に来るのはメド・ペルシャ帝国、その次にギリシャが来て、最後にローマをはじめとする帝国主義の時代が来るということを神様はあの段階でもお示しになったのですが、あの時お示しになった通りの順番でこの400年間の歴史は続くんです。つまり神様は背後から人類歴史を導いておられた。この期間のことをですね、中間時代って言うんですね。 聖書は旧約聖書と新約聖書がありますが、この旧約と新約の間の400年間、まあ、英語で旧約聖書ってのは Old Testament、 新約聖書は New Testament と言いますので、 Intertestamental Period というのが中間時代なんですけれども、ちょっと年表で確認したいと思いますが、まずバビロン捕囚で連れて行かれたけども、ダニエルがあそこで働いていた途中で 539BC バビロニア帝国、メドペルシャ帝国によって滅ぼされましたね。そして今度はこのメドペルシャ帝国がどうなったのか、まずここでね、ペルシャのキュロス王が帰ってよろしいと言って5万人帰って、そしてその人たちが第二神殿を再建したというのが 515BC でしたが、それからしばらくして331年 BC、 あのアレクサンドロス大王、あの若き大王がですね、ペルシャのダレイオスを破るわけです。ここからいわゆるギリシャの時代ですね、まあ、マケドニアから始まったんですが、ギリシャの時代が始まり、そしてアレクサンドロス若くして死にます。その後この大帝国は三分割されるんですけれども、その中のシリアを治めていたセレウコス朝、シリアのセレウコス朝の王アンティオコス・エピファネス、ダニエル書の時に後でもう一回この名前出てきますから、もしよろしければ覚えておいてくださいって言ったのがアンティオコス・エピファネス、これが反キリストの型になるような人物なんですが、彼がユダヤ人の神殿を冒涜したんです。ですからあのバビロン捕囚の時から一旦ユダヤ人は追い出されて、そして祖国に戻ってきたはいいけれども、支配しているのはバビロニア帝国、ペルシャ帝国、ギリシャというふうに異邦人によって踏み荒らされていた。それでもなんとかかんとか我慢してたんですけれども、ユダヤ人にとってもう絶対に許せないっていうのは、我々の大切な神殿を、まあ、そこに豚持ち込んだのかな彼はね、冒涜するとはということで、ユダヤ人が謀反を起こしてもかなうわけないんだけども、もうこんな状態で生きているよりは我々は死に物狂いで戦うと言ってですね、この時のマカベア戦争っていうんですが、これを起こしたわけです、ユダヤ人が。そしてその後ユダヤ人のハスモン朝がですね、一時的に自治を取り戻す、ずっと異邦人に踏み荒らされていたこのエルサレムなんですが、一時的にユダヤ人が自治を取り戻すってことがあったんです。で、その時の出来事から、ハヌカの祭りって聞いたことありますか？今この時期ね、イスラエルでハヌカの祭り、光の祭り、9つの燭台に火を灯すというですね、あの出来事、あのハヌカの祭りがここから始まるんですが、しかしその後に今度は 63BC にローマのポンペイオスがイスラエルを征服。ですからダニエルに示された通りですね、バビロニア、そしてペルシャ、ギリシャ、ついにローマが出てきます。もうずっとこの異邦人によって我がイスラエルが踏み荒らされている、こういう状況ですよ。そしてその中で37から 4BC までヘロデ大王がユダヤの王として治める。彼はローマ人に取り入って私をユダヤの王にしてくださいって言って、よしいいだろうお前やれって言って言われてやってたんです。で、彼は本当はユダヤの王になる資格はないの。どうして？ユダヤ人じゃないんだよ。何人？イドマヤ人って言うんです。ギリシャ語でイドマヤ人、聖書の言葉でエドム人。エドム人って誰の子孫？エサウの子孫だから、イサクの子孫ではあるけれども、イサクからヤコブとエサウでしょ。ヤコブの子孫がユダヤ人でしょ。エサウの子孫がイドマヤ人なんですよ。だからユダヤ人じゃないから、ユダヤ人の王になる資格がないのに、ローマの後ろ盾で王様にならせてもらったから、いつも自分の心の中には本当は俺は王になる資格ないんだけどなっていう思いがあったので、 誰か俺の王位を狙っていると思ったら、それが妻であれ息子であれバッタバッタと殺すというのがこのヘロデ大王。だからユダヤ人にとっては、ユダヤ人でもない人が王様になってローマの後ろ盾で我々を支配しているという状況です。よろしいですか。でここまで来ればね、もうイスラエルに住むユダヤ人の心の中にどのような渇望が生まれるか皆さん容易に想像がつくと思うんだけども、神様どうか早くメシアを送ってください、何ですかこれは。もうバビロン捕囚から始まって、だから600年近く我々のこのカナンの地は異邦人に踏み荒らされております。早くメシアを送ってください。そして彼らがメシアをという時に、当然ダビデの子を送ってください。ここからまあダビデの子、これはいいんですよ、聖書的に正しいんですけれども、ダビデの子と彼らが呼ぶときに、そうだダビデ王の時代は強かった、ダビデ王の時代は独立国家だった、いやむしろ周辺諸国を治めた、あのようなイスラエルを回復してくださいという意味でメシアを求めたから、強いメシアが現れてローマ帝国をバッタバッタとなぎ倒し、そしてイスラエルの独立国家を再建してくれるようなメシア像を彼らは持っていたとしても全く不思議ではないわけですね。ということで、いよいよ、いよいよですね皆さん、いよいよ歴史の歯車が大きくミシミシミシと音を立てて動き出しそうな気配がいたします。そして旧約最後の預言者はマラキだと言いましたけども、そのマラキがどんな預言を残して終えたのかといえば、3章1節、見よ、私は私の使いを使わす、彼は私の前に道を整える備えるという預言をしたんです。つまり主が現れる、この私というのはメシアなんだけどもね、メシアが現れる前のメシアの通られる道をまっすぐにするための使いを私は送るんだという予言をして、そしてマラキはその役割を終えるのですが、それは誰であるかっていうのはクリスチャンの皆さんはもうご存知である通りのバプテスマのヨハネなんですね。ということで、このバプテスマのヨハネが旧約から新約への架け橋となるわけです。今日はですね、先週までずっとすごい勢いで旧約やってきて、そして新約に入るんだけども、今日の内容はまさに旧約と新約の架け橋であります。これは分断されているものではなくて、実はつながっているんだということを理解していただくためのメッセージであります。これは人類救済計画を正しく一本の軸として理解するためにすごく大切ですね。ということで、相変わらずマッハ3でいきたいと思います。今日の内容はね、おそらく普通に語ると8回分のメッセージを1回に凝縮しております。もう聴衆の皆さんがですね、ここまで本当に訓練されてこれについてこれると分かっていますので、私は8回分をですね50分で今日まとめたいと思ってますから、よろしいでしょうか。シートベルトしっかりと締めていただきたいと思います。ということで、バプテスマのヨハネだっていうことを私たちは知ってるんだけども、彼の出生について書かれているのがルカの福音書。ということで、今日の章詩5節、1章5節、ユダヤの王ヘロデの時代に、いいね、だから BC37 から BC4 年のどっかだなということがわかるわけですね。神様は人類歴史にもう一度ご介入くださる、アビヤの組の者でザカリアという名の祭司ということで、ザカリアさんが登場するんですけれども、ザカリアは祭司ですね。そしてアビヤの組の者、どちらの組の者ですか今聞くとねちょっと危ない感じがしますけども、実はダビデがね、全祭司を24組に分けてるんです。でそれの慣習が続いておりまして、全祭司が24組で12ヶ月あるでしょう。だから月に2組ですよね。その24組に分けた中のアビアの組なんです。アビアの組っていうのは24の中の8番目の組なんですね。こういうふうに分けて順番に祭司たちが 神殿で奉仕するようにしたんですけども、当時神殿ありましたか？ありましたね。 515BC に第二神殿再建されてますね。ところが第二神殿ってどんなんでしたっけ？第一神殿を見た人に言わせればね、なんとみすぼらしいと。もうあの第二神殿が完成した時の声はね、喜びの声なのか悲しみの声なのかわからんかったって話ありましたけれども、本当にソロモンが建てた神殿から見ればみすぼらしい神殿だったんです。しかも契約の箱がありませんから、社会なグローリーがなかったんですけれどもね。でもあのヘロデ大王、とんでもないやつなんですが、建築医だけに関してはね、天才なんです彼はね。ということで、この第二神殿の拡張工事を手掛けたのがあのヘロデ大王なんです。で、彼の生きてる間でそれ終わらなくて、イエス様がマタイの24章を語っている紀元30年でもまだ終わってなくて、結局紀元64年完成するんですかね。合計84年かけて完成したら4年後に滅ぼされるという、4年後、あ、ごめんなさい、6年後か、6年後に滅ぼされるということになるんですけれども、とにかくあのヘロデ大王が拡張工事しているので、もうだんだんだんだん現在進行形でその神殿は立派になっていく。そこで仕えていた祭司で、彼の妻はアロンの子孫で、だから祭司はアロンの子孫だけど奥さんもアロンの子孫で、両方レビ族ですね。名をエリサベツといったこの夫婦がここで紹介されるわけです。どんな夫婦でしょうか？二人とも神の前に正しい人で、さあ聖書が正しい人という時に、そして今ルカの福音書ですから、もうすでに新約聖書に入っているのですが、皆さんお気をつけください。新約聖書に入っているのですが、これは時代区分としてはまだ律法の時代なんです。いつから恵みの時代、教会時代が始まるかというと、イエス様の十字架復活昇天聖霊降臨後ですからね。その時までは新約聖書だけども、まだ律法の時代だってことを覚えておいてください。律法の時代に神の前に正しい人ってどういう人のことを指すんですか？モーセの律法を忠実に守っていた人という意味です。主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた、だから先週までの言葉を使えばレムナントですよ。真の信仰者ですよ。あれから400年経ちましたけども、今もイスラエルには真の信仰者がいた。そして彼らを神様は次なる舞台を作るために用いられたということがわかる。このご夫妻、彼らには子がいなかった。でもその前にちゃんと言ってるね、落ち度なくでしょ。だから何かあったから子が与えられなかったということでは決してないんですよと。子が与えられないということを何かあったからなんて思っちゃダメですよというね、そういう前置きがさっきの落ち度なく行っていたにもかかわらず子がいなかった。だから関係ないんです、それはね。というよりは神様の深い深いご計画があったんですが、ですから昔は祈ってたでしょうね。神様どうか私たちに子を与えてください。あのハンナが祈ったように、もし与えてくださったならばその子を神様にお捧げしますみたいな祈りもしてたかもしれないけれども、一向に与えられないエリサベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。だから昔は一生懸命祈っていたけども、もう無理だねって言って諦めていた、そういう状況であったということがわかります。そんな中でザカリアは自分の組が当番だから、アビアの組ですね、その自分の組が当番だった時に神の前で祭司の務めをしていた、これは当然のことなのですが、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って子を託すことになった。祭司の役割っていろいろあるんですけどね、動物の屠殺からね始まっていろんな仕事があるんですが、この時にくじを引いて大当たりだったんですよ。一等賞だったんですよ。でこれがどれぐらいすごいことなのかっていうと、この時代に何人ぐらい祭司がいたのかということについての記録を見ますと1万8000人ぐらいいたんだそうです。それが24組ありますので、1万8000割る24は 750人。だから、アビアの組のものだけで750人いまして、750人でくじ引いたら当たっちゃったっていうのが今回なんです。当たってどうすんのって言ったら、こう炊くんです。こうって何って言ったら、幕屋の勉強した人はわかると思いますけれども、あの神殿の中の聖所に入っていって、左を見ると七種の食材、右を見ると十二個のパン、そしてまっすぐ前に金の香の壇というのがありまして、その向こう側は至聖所。至聖所は大祭司しか入れないから絶対入れないことは分かっているんだけども、この至聖所に一番近いところまで入っていくというですね、これは750人くじを引いて一人当たるわけですから、一生そんなことはしないまま祭司の仕事を終えるという人は山ほどいるんだけれども、当たったという感じですよ。まあここにも神様の摂理が働いていると思うんですけども、まあくじを引くっていうのは旧約の習慣だよね。これいつまでこの習慣続くかっていうと、使徒の一生でしょ。使徒の一生はまだ旧約なんだよ。だから、12番目の人、イスカリオテのユダがいなくなった補充するために誰がいいかなって考えて2人までは決めたけど、この2人のうちのどっちがいいかまでは私たちわからないから、神様この2人のうちのどっちがいいかお示しくださいってくじを引いたって、人の働きの一章に書かれてて、ちょっと情けないな、くじかいって思うんだけども、あれを境にして次のページの2章に入って以降はくじで神様の御心を知るなんていうことはもう終わりました。なんで？聖霊が与えられてるからだね。だからこのくじっていうのもまた旧約の習慣だなと思うし、くじといえば思い出すのはプリムの祭りですね。エステル記のプリムってのは複数形でしょ。単数形何？プルでしたね。あの時にいつユダヤ人の大虐殺を行うかということをハマンがくじ引いたら第12の月って出たっていう話、あそこから今もイスラエルではプリムの祭りというね、エステルを記念する祭りが行われているんですが、まさに神様の御心によって香を炊くことになったわけです。そしてこの香というのは何を示しているかというと、黙示録の5章まで行きますと、香とは生徒たちの祈りであるって書かれているよね。これを表すんだ。だから彼が香を炊く間、外では大勢の民が皆祈っていた。そこに集まってきた男性はこの、神殿のね庭まで入って、女性はその外側の婦人の庭まで入って、ああ今中でザカリアさんが香を炊いている時だから私たちお祈りしましょうってみんなでお祈りして、それをもうザカリアは代表するかのように香を炊いて、まあ彼も祈ったでしょうね。我が民イスラエルの罪をお許しください、そして神様どうか早くメシアをお送りくださいと祈ったであろうと思います。そうしていたところに、すると主の使いが彼に現れて香の祭壇の右に立ったと書かれている。これはねびっくりしますよ。っていうのはおそらくザカリアもねこの奉仕するの初めてなの。だから調合を間違えないように、誤った香を神様の前に炊くことがないように十分に気をつけて勉強し直して入っていったと思いますけれども、誤った香、異なった香を炊いて殺された人たちいましたね。レビ記10章を見るとアロンの長男ナダブと次男アビフ2人まとめて異なった香を炊いたので即死しましたということがあそこで書かれていたわけですよ。だからザカリアさんもね気をつけてやってたんだけども、突然天使が現れたから、あれなんかやっちゃったかな俺みたいなね、俺ここで死ぬのかみたいな風に思ったから、これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。彼の気持ちはよくわかりますね。ところがあなたを殺しに来たんじゃないよと御使いは彼に言った。恐れることはありませんザカリア、あなたの願いが聞き入れられたの。え、僕の願いってなんだっけ、僕の願いってなんだっけ、ああ昔そういえば祈ってた男の子を与えてくださいって、でももう無理だなと思ったからやめてたんだけども、 あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます、その名をヨハネとつけなさいと唐突に来たわけですよ。今更もういいんですけども、諦めたからと思ったらね、皆さん神様のタイミングってね、私たちのタイムテーブルと違うんですよ。私たちが祈ってる時はね、神様なんですぐ答えてくださらないんですかって言ってるんだけども、もう無理だなこれって諦めて、しばらく経った頃に あの祈りだけどね今答えるなんていうことがあるわけですね。そしてそのタイミングの方が正しいんだ。だってこのタイミングでバプテスマのヨハネは生まれなければならないわけですから、私たちは神様に、神様私のタイムテーブル通りに動いてくださいっていうふうに指図することはできないんだっていうことがここから改めて教えられます。そしてその子はあなたにとってだけじゃないよ、あなたにとってあふれるばかりの喜びとなるだけでなくて、多くの人もその誕生を喜ぶんだ。つまり彼はただ生まれてきてよかったねというだけでなくて、人々に祝福をもたらす、そういう人物になるんだ、そういう働きをするんだ。どういう働き？16節、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせるんだ。今神様から心を離れているこのイスラエルの民、神様に背を向けているイスラエルの民がもう一度神様のところに帰ってくるための、彼は用いられる器となるんだということをこの御使いは教えてくれた。でも唐突にそんなことを言われてもザカリア信じられない。そこでザカリアは御使いに言った、私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。何ですかこの何によって知ることができるでしょうかっていうのは、そんな信じがたいことをおっしゃるのであれば、なんか印いただけませんでしょうか。印もないのに信じろって言われてもね、ちょっとそれ難しいんですけどっていうことです。なんで難しいの？この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。まあ私たちね、どれぐらい年寄りだったのかなザカリアっていうのがちょっと気になりますね。祭司ってのは旧約の規定によると30歳から、基本的にね、時々25歳の時もあるんだけども、30歳から何歳まで？50歳までだよね。50歳過ぎたらね、もう祭司の定年です。ってことはザカリアさんね、いくら上でもね50ですよ、まあ、49かもしれない。じゃあ僕なんかどうすんの？超年寄りになっちゃうんだから。だから年寄りっていうとね、相当な後期高齢者のような感じがするんだけども、意外とまあ50ぐらいですよ。ということで人間的にはもう無理でしょうというふうに考えていたわけですが、こういうふうに言われた時にこの天使はまあムカッとはしないね、天使だからね、ムカッとはしないんだけどね、こう言うんだよ。御使いは彼に答えた、この私は神の前に立つガブリエルです。ここで自己紹介する。私を誰だと思ってんの？神の前に立つガブリエルです。聞いたことありますか？ガブリエルって皆さんありますか？どこに出てきました？ダニエル書で2回出てきたんだよ、8章と9章に。しかもダニエルがなんだこれは分からんなと思ったら、ガブリエルが現れてくれて、ダニエルにそれを解説してくれたという天使がガブリエル。天使ってのはねたくさんいるんだけども、その一般の天使の中で名前が知られている天使は2人しかいないんだ。天使長のミカエルと、もう一人ガブリエルなんです。私を誰だと思ってる？ザカリア、ダニエル書読んだことあるか？もちろん知ってますけど。ガブリエル、ダニエルにあの啓示を与えたガブリエルさんですか？みたいなね。その私があなたをおちょくって、この神殿の中で冗談言ってると思う？ということですよね。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために神様から使わされてきたんだ。その私の啓示をあなたは信じなかったから口が聞けなくなりますとなったわけです。そして外にいる人たちはざわつきますね。まあ大祭司が至聖所までじゃないから、100歩譲って他の祭司がザカリアさん大丈夫ですかって聖所までには入れるんだけども、あれ？ザカリアさんなかなか出てこない。もしかしてあのアロンの息子のナダブとアビフのようになんか粗相して 中で死んでんじゃないかみたいな風に思ってたら、ようやく出てきたから、おおよかった生きてたと思ったら、喋れなくなってるんで、ああきっと中で幻を見たんだと人々は思ったんです。そしてその週の奉仕を彼は終えて家に帰りまして、そして夫婦関係を持ったんでしょうね。そしたらエリザベスは妊娠しましたという話なんです。やっぱりガブリエル嘘つかなかったね。そして妊娠して5ヶ月間安静にしていたって聖書に書いて、まあそれはね、高齢出産だから安静にすることも大切だけども、と同時にすぐ人々にパーッと知らせるっていうこともしなかったんだろうと思います。ここまでがザカリアに関する告知です。今日はね、天使ガブリエルによる2つの告知でしょう。1つ目の告知はザカリアだね。2つ目の告知は誰に対して？ご存知の通りマリアに対して。ということで、ここはよく知られている26節以降ですが、その6ヶ月目、何の6ヶ月目？エリサベツの妊娠6ヶ月目ということです。その時を見計らって神様が、ガブリエル、もう一回出張に行ってきてくれ。はい。まだエルサレムでしょうか。今度はエルサレムじゃない。どちらですか、神様。ナザレだ。ナザレ。ナザレって、旧約聖書に一回も出てきませんね。ナザレどこで、ちょっと私、Google マップで調べてみますけど。ガリラヤ地方のナザレだよ。あー、そんな村ありましたね。ということで、ミツカイ・ガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たと。まあガブリエルとしてもね、この救い主を出産するのに神様はどの女性をお選びになるのかなと思っていたら、ナザレ、そんな超ど田舎の処女、つまり非常に若い女性のところに使わされたわけです。つまりここに明確な対比がルカによってなされてるのね。一つ目の告知はエルサレム神殿で光沢祭祀。もう一つの告知は超ど田舎のまだ若い女性に対する告知。わあ、そりゃあ祭司様の方が信仰強いでしょうというふうに思いきや、大逆転ですよという話がここから続く。この書状はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。マリアっていうのはね、旧約聖書ではミリアムです。ミリアムの新約版がマリア。ミリアムといえばモーセのお姉ちゃんなんですけれども、まあ女の人によく使われた名前なんでしょうね。そして言い名付けっていう言葉が出てくる。これはちょっとユダヤの習慣を知っておく必要があるんですが、言い名付けってのは婚約中ということですが、今日の婚約とちょっと違う。今日は婚約中ということはまだ結婚してないってことだ。ところがこのユダヤの習慣では言い名付けっていうのはもう法的には結婚してるんです。法的には結婚してるけども、最後の1年間お父さんに仕える1年間ということで、1年ぐらい経ってから夫と同居しますというその期間の人のことを言い名付けと呼んでいた。これが聖書を読む上での難しいところで、2章に入っていくとヨセフの言い名付けの妻マリアなんて表現が出てきてね、言い名付けって婚約者、妻ったら妻、どっちなんですか、はっきりしてくださいって言いたくなるんだけども、法的には妻、まだ同居はしていないという意味なんですね。その相手がヨセフ、そしてそのヨセフはダビデの家系であるということをここでわざわざ言っているということは、そういえば何回か前にダビデ契約というのを学んだときに、ダビデの家系からダビデの子孫としてメシアが生まれるんだということを私たちは知っていた。ああ、だからヨセフを選んだ。だからヨセフのお父さん役する人、お母さん役する人、誰でもいいっていうわけではない。ダビデの家系でなければならない。で、そのことをちょっと確認するために横にちょっとずれますけれども、 マタイの一章一節、まさに新約の最初ですが、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。つまりこのマタイの福音書ってのはユダヤ人向けにマタイは書いているんだけども、このイエスというお方はどういうお方なのかというと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、もっと言えばアブラハム契約を成就する方、ダビデ契約を成就する方というふうに最初のセンテンスでもう説明しちゃってる。そしてアブラハムから始まるんです。その前はね、カットしてるのね。アブラハムの前の20代、アダムからアブラハムまでの20代はカットしてて、アブラハムから始まって途中で必ず誰が出てくる？エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ということで、あ、ダビデの家系だなということが分かり、最後に16節でヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。ってことはヨセフのお父さんの名前はヤコブさんだ。これ旧約のヤコブじゃないよ。ヨセフのお父さんはヤコブ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったということで、マタイの一章はヨセフ側の系図を書いているんだけども、ヨセフ側の系図ってのはヨセフとイエス様に血のつながりはありません。じゃあなんで書くの？法的にね。ヨセフの息子のイエスということだから、法的にこのイエスというお方はダビデの子孫なんだよっていうことを示すのがマタイ一章の系図なんです。で、マタイ一章の系図はヨセフの側の系図なんだけど、じゃあマリアの側の系図ってないのって言ったら、ルカの3章になって出てくるんです。で、こっちがマリアの系図だってなんでわかるのってことなんですが、ルカ 3-23、 イエスは働きを始められた時、つまり交渉外に入った時におよそ30歳。このおよそがミソだね。ぴったり30歳だったわけじゃないんです。およそ30歳。僕前から不思議だったんですよ。僕の計算ではイエス様の誕生って紀元前の6年から7年だと思ってんです。でも十字架が紀元30年でしょ。じゃあお亡くなりになったのは36歳ぐらいじゃない？あれ、30から交渉外やって3年半の交渉外だからお亡くなりになったのは33歳じゃないのかなと思ってたんだけども、それがこのおよそです。およそ30歳。30歳ぴったりとは言ってないね。で、ヨセフのこと考えられていた。ヨセフはエリの子で、あれ、さっきヨセフ誰の子でした？ヤコブの子だったよね。何これ、エリの子って。エリの義理の息子でっていうの。じゃあエリは誰のお父さん？マリアのお父さん。つまりルカの3章っていうのはマリアのケースで、ルカ、マタイの一章が過去から未来に向かってくる系図であるのに対して、ルカの三章ってのはこの、ヨセフじゃなくてマリアから過去に遡っていく逆の方向に進む系図なんですよね。で、これずっと遡っていくと途中で31節、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデが出てきた。おお、ヨセフだけじゃない、マリアもダビデの子孫だ。だから法的にダビデの子孫というだけではなくて、血のつながり的にもイエス様はダビデの子孫だと。そしてそれがずっと言って、アブラハムさらに通り越してエノシュ、セツ、アダム、そして神に至る。ルカはね、アブラハムで終わんない、アダムまで行く。つまりこの方はユダヤ人の救い主だけではなくて全人類の救い主ですということを表すために、ルカ3章はその系図を載せているんです。はい、横道にそれましたけども、ダビデの子孫のヨセフの言い名付けだったマリア、そこから戻ります。ルカの 1-28、 そのマリアのところに御使いは入ってくると、マリアに言った、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと。開口一番ガブリエルが挨拶をするんですね。で、マリアは、え、何がおめでたいんでしょう。皆さんどうですか、今日家に帰ったら鍵ガチャガチャパッと開けたらガブリエルさん立ってて、おめでとう、 なんかボーナスでももらえるのかな何想像してますか、皆さん。おめでとうって言われたらね、もうマリアびっくりしましたね。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。どんな恵みだろう、なんか臨時収入いただけるのかなと思いきや、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。だから恵みって何だったの、恵みってのはイエスを産むという役割が与えられたことを恵みって言うんです。皆さん、恵みっていうとね、私何もしなくてね、ひっくり返ってたらね、あの天からなんかねボタモチが降ってくるってのが恵みって言わないんだね。この大切な役割を誰に神様は任せようかと思った結果、おめでとうございます、あなたが選ばれました、これは恵みですというのが神様の論理であります。ということで突然こんなことを言われちゃったわけです。これはね、さっきザカリアに語られたことと比較しても、でザカリアにはあなたの願いは聞き届けられました、あなたの妻エリサベツは男の子を産みますって言われて、そんなん信じられるわけないじゃないですかってザカリア言ったんだけど、なんで信じられないの、高齢だからでしょ。でも高齢でずっと子供がもう与えられないと思われていた人が出産したっていう事例は旧約聖書の中にあるんですか。あるよね。一番有名なのはアブラハムの妻の奥さんのサラだけども、90歳で産んだんだよ。ということで初めてじゃないんだよ、エリサベツは。それに対してマリアの場合どうですか。結婚してないの、性関係ないの、それなのに男の子を産みますよっていうのは、どんだけ旧約聖書のページをめくってもそんな前例は一つもない。前にも後にもマリアだけなんです。そういうことが言われた時にマリアはそれを鼻でせせら笑うのか、またご冗談を、そんなこと言うんだったらなんか先に印くださいよっていうのか、信じるのかということが問われているわけです。そしてその子は大いなるものとなり、意図高き方の子、神の子と呼ばれる。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになる。つまりダビデ契約の成就としてこのことはなされるのですよということが語られるんだけども、さらに彼は常しえにヤコブの家を治め、ヤコブの家って何、イスラエル民族でしょう。イスラエル民族を治め、その支配に終わりはありません、このようにガブリエルは語ったんです。それを聞いてマリアはどう反応しますか。マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに、と答えるわけ。そしてあなたは私がガブリエルが言ったことを信じなかったから、その子が生まれるまであなたは物が喋れなくなります、とは言われないんだよ。つまりこの言葉がザカリアのように疑いから出てる言葉ではないということをガブリエルは理解したわけです。マリアはそんなことあるわけないでしょうじゃなくて、どのようにしてそういうことが可能なのかご説明いただけませんか、ということを聞いたわけですね。で、それに対してガブリエルは、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います、それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます、と答える。つまり聖霊の力によってあなたは身ごもるんだということを語る。これがガブリエルの説明です。私はクリスチャンになって結構長い間、マリアってのは体を貸しただけだと思った。だからヨセフに、イエス様がヨセフに似てないのが当たり前だけども、マリアにも似てない。マリアの体を借りただけ、なんていうんだこういうの、代理出産っていうのか分かりませんけども、そういうもんだと思ってた。でもそうじゃないんだと。マリアの DNA は受け継いでる。でもマリアの DNA 受け継いだらマリアの現在も受け継いじゃうんじゃないですかっていうふうに思っていたら、 聖霊の力によって身ごもるのだからそうではない。なぜならマリアの人間性を受け継がなかったとすれば、イエス様は 100% 神だけど 100% 人間っていう、この 100% 人間っていう部分は誰から受け継ぐんですかって話だね。マリアから受け継いだんです。だからイエス様とマリアさんって似てたと思います？
似てたんですよ。
イエス様とヨセフさんって似てたと思います？
全然似てないんです。
だから後でイエス様が交渉外の時にナザレに帰ってきたんで、誰だよあいつ、ヨセフの子でって言わないね。もちろんもうヨセフその時死んでたんだけども、マリアの子だろうと、まあ親父が誰だか知らないけどさみたいなね、そういう感じですよ。だってヨセフに全然似てないんだもん。でもマリアには似てる。だからイエス様は 100% 神で 100% 人間になられた。マリアはこの予言思い出したでしょうかね。イザヤ 7-14、 見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。あ、もしかしてあの予言私の身に起こるわけとマリアは思い出したでしょうか。そしてマリアはガブリエルに対して印を求めなかったんだけども、ガブリエルの方から求められもしないのに印を与えてくれました。どんな印？36節、見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。先ほど申し上げたように、おそらくザカリアとエリサベツはペラペラうちの妻が妊娠してさーなんてことは言わなかったと思います。静かにしていたって書いてるから。だからマリアもその情報はまだ知らないんだよ。でマリアはこの情報を初めてガブリエルから聞く。え、エリサベツさん妊娠されたんですか、それは素晴らしいというふうにここで思ったんでしょうね。ガブリエルはね、それを一つの印に使ってんの。つまり37節、神にとって不可能なことは何もありません。エリサベツの場合はもう高齢で、人間的に見たら子を宿すことは無理だと言われている人なんだけれども、その人を妊娠させることが神様におできになるんだとすれば、処女が妊娠することも神様にとってはおできになるのですよ。神にとって不可能なことは何もありませんとは、そういう意味であります。さあマリアさん、信じられるかどうかだけではなく、このミッションを引き受けるかどうかという突然の選択に迫られ、ちょっと1年ほど考えさせてください。そんな急に言われてもね、これちょっと私の人生を大きく変える出来事ですから、即答はちょっとできませんので、もう一回出直してきてくださいませんかというのが普通だよね。この神様の突然もたらされた計画を彼女が受け入れることができるのかどうか。これ受け入れたらヨセフ信じてくれんのかな。そしてこの小さなナザレという共同体のみんなから、マリアさん、ちょっとさ、後ろ指刺されんじゃないかな、そんな中で私生きていけるだろうか、一瞬のうちに頭の中で思い巡らすに違いない。でも一瞬のうちにこの私が、まあ当時ね、婚約するってのは13歳です。14歳ってのは相当珍しいそうですね。13歳の少女がね、これ言われて一瞬のうちにね、でも13歳の私があれこれ考えることよりも神様のご計画の方が一番いいに決まってると分かったので、即答マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去って、よかった、ミッションコンプリートで神様からね派遣されてね、これでマリアに断られたら、私、神様すいません、私の伝え方が良くなかったのかもしれないけど、あのマリアに断られました、他にどの女性にしましょうかっていうことになるわけですけども、もうガブリエルはね、胸をなで下ろして帰っていった。まあ私たちはここにね、それが可能だと信じたマリアの信仰、 神様の御心に従おうというマリアの従順、そしてこんな私でもよろしければお使いくださいというマリアの献身、この信仰と従順と献身をこの言葉の中に見るなと思います。そしてそれからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行った。誰がいるの？そこにエリザベツがいる。つまり突然言われたこの出来事を一番よく理解してくれるのは誰だろう？ヨセフは無理だ、お父さんも無理、お母さんも無理、じゃあ誰？それを今経験していると聞いたエリザベツさんだ。エリザベツさんに会いに行きたい。エリザベツさんが住んでいるのは山地にあるユダの町。これはどこだ？エルサレムも山地にあるユダの町なんですけれども、今その町はね、エンカレムって呼ばれています。今聖地旅行でも時々行きますけどね、マリア訪問教会ってあるんだけども、エルサレムの西ですね。でナザレはここですから、まあ直線距離で行った方が早いんだけども、おそらくはここヨルダン川行って、ヨルダン川沿いに歩いた方が水がありますからね。でエリコから上がってった方がいいと思うんですが、150キロです。どう考えても4日はかかります。1日40キロ歩きます。皆さん、ね、2万歩歩けばね相当疲れますね。1日1万歩目指してますけど、2万歩行った時にはおー歩いたなと。2万歩っていうと14キロぐらいですけどね、まあ、40キロずつ歩いてね 4,5 日かかりますよ。13歳の女の子ですよ皆さん。途中ホテルがあるわけでもないし、危なくないですか？お父さんお母さん許したの？まあこの辺考えるといろいろ不思議なんですが、おそらくちょうどね、私エルサレムに行くから、じゃあ一緒に行くかいみたいな同行してくれる人がいたのかもしれませんけども、とにかく行きました。私もエンカレム行きました。ユダの山地の町、本当にこんな感じですよね。そしてこの中にビジテーションチャーチ、訪問教会、誰が誰を訪問したの？マリアがエリサベツを訪問した教会というのが立っておりまして、マリアがロバに乗ってきてんのかな、そんな絵が描かれて、そしてエリサベツさんとマリアさん、まあこういう教会ってマリアさんを美しく描くねこの訪問している絵、そこには像まで立っててね、お腹の出たエリザベツさんと妊娠したばかりのマリアさんということで、今もあるんですけれども、ザカリアの家に行きました。エリザベツさんと呼んだ。そしたらザカリアがはーいって出てくるわけがないね。ザカリアね、口が聞けないだけじゃなくて耳も聞こえなくなってる。だからザカリアは気がつかないんだけども、この声に最初に反応したのは誰だと思います？エリザベツ？
違うの。
エリザベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、だから妊娠6ヶ月の胎児だよね、ヨハネ君。踊ったっていうのは喜んだんだよ。エリザベツはその瞬間聖霊に満たされたんです。すごいですね。つまり、マリアの声、この段階でマリアもう妊娠してんの？
してるんです。
だからお言葉通り好みになりますようにって言った直後に妊娠したんです。だからマリアの中には本当にちっちゃなちっちゃなイエス様がもういたんです。でそのイエス様を宿したマリアがエリザベツさんって呼んだら、エリザベツの耳から入ったその音をヨハネが聞いて、わーって喜んだ。でその瞬間にエリザベツは、あ、この声の主の体内に私の主がいるって分かったんだよ。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。まだ何も喋ってないお互いに。実は今回こんなことありましたねエリザベツさんなんて聞いてないのにすぐ分かっちゃった。どうして分かったの？ヨハネが踊ったからですよ。ってことはヨハネは胎児の時からイエス様を紹介する働きをもうすでに始めてんの。皆さん、胎児を侮るなかれ。どうせ聞いてないからさ、ね、男の子だったらいいね、女の子だったらどうしようかななんて言わんといてください。皆さんしっかり聞いてますからね、胎児はね。 見てください、バプテスマのヨハネ、6ヶ月で反応してますから。ということで彼は胎児の時から主の道を整える者としての役割を果たしている。そしてエリサベツはこう言うんですよ。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。私の夫は信じられなかったから今喋れないんです。でもマリアさん、あなたよく信じましたね、そんなこと、ということでこう言ったわけです。でそれを聞いたときにマリアは、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえますっていう、いわゆるマリアの賛歌というものを歌ったんです。このあがめっていうのは英語でマグニファイだね。このマグニファイの語源はラテン語のマグニフィカットということで、このマリア訪問教会に行きますと、いろんな国の言葉でこのマグニフィカットが書かれています。日本語あるかな、ありました、見つけましたけどもね。ということでマリアの賛歌がその後書かれているんですけれども、これを読みますと、いやマリアさんってただの女の子じゃないなと、しっかり聖書理解してる、旧約聖書本当によく理解している、神の人類救済計画よく理解している、わ、当時男の子だけじゃなくて女の子もちゃんと聖書の勉強してたんだ、教会学校大切だな、まあ、こんな風に私は思います。でその中で特に彼女が語っていることは人生の大逆転ですよ。神様、あなたは権力のあるものを多いから引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。低いものって誰？私です、マリアです、ど田舎のただの女の子です。しかしそんなものを救い主を生み出すものとしてお選びくださいました、という人生の大逆転を神様はもたらしてくださる方。そして注目すべきは55節、私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。つまり今自分の身に起きているこの出来事はアブラハム契約の成就であるということを彼女は理解した。自分よりも2000年前のアブラハムに対して神様が約束されたそのことの成就のために、私という一人の女の子が用いられているということを理解した。そして彼女は3ヶ月ほどエリサベツのもとにとどまって家に帰った。エリサベツ妊娠6ヶ月の時にガブリエルから話を聞き、その後エンカレムに行き、それから3ヶ月とどまったってことは、これはバプテスマのヨハネの出産を見届けたでしょうね。そして見届けて、ああ私がこの後産もうとしている子供をこの赤ちゃんが紹介してくれるんだということまで見届けて、今自分の身に起きていることは点と点だけではなくって、自分は今神の大いなるご計画が実現するために用いられているのだなということを確信して、家はナザレに帰っていったと簡単に書いているけれども、この時のマリアの心中考えてください。今はまだ3ヶ月でも、帰っていったら徐々にお腹が出てきます。それを見てナザレではどんな厳しい現実が待っているのだろうか、ヨセフは私の言うことを信じてくれるか。案の定ヨセフは悶々としました。ちょっとマタイの一章に飛びますけどね、なんでマリアのお腹が大きくなってくるんだ、マリアお前を信じてたのに、どうしよう。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ここでも天使登場です。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。そうだったのか、マリア疑ってごめん。マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと御使いに語られた。ヨセフはヨセフでね、大変な葛藤あったんだけども、いやそんなこと突然言われても 私には私の計画がありますしって言ってもよかったような場面だけれども、ヨセフも分かりました。神様の計画が一番いいに決まってますと言って自分の計画を手放して神様の計画を受け入れた。これからどんなに大変な道が待っていたとしても、私はマリアと一緒にその子を産み育てますという決意をしたんですね。じゃあ場面もう一度エンカレムに戻ります。さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。まだここで僕はねマリアいると思うんですよ、ここに。そして産んで8日目割礼を施す時に、当時は名前をつけていた。その時に近所や親戚の人がドヤドヤと集まって、いやおめでとうございます、すごいっすねこれね、いやアブラハムとサラを彷彿とさせますね、うわめでたいめでたい、じゃあ何にしましょうかなんつってね、もう周りの方が盛り上がっちゃって、やっぱザカリアいいんじゃないですかって、もうお父さんと同じ名前だけどもザカリアジュニアにしましょうよみたいな感じで盛り上がってたら、エリサベツが違いますと。え、じゃあ何ですか。ヨハネです。ヨハネなんて名前うちの親戚にないよ、じゃあお父さんに聞いてみようよ。でも聞こえないし喋れないから身振り手振りでやったら、ザカリアがいたにその子の名はヨハネと書いた瞬間にザカリアは喋れるようになった。直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって神を褒めたたえた。先週はここからCS メッセージで神様を褒めたたえたザカリアというメッセージをしました。おそらくここまでマリアは見届けてナザレに帰ったと思うんですけども、その後ザカリアもまた予言するんです。ザカリアは聖霊に満たされて予言した。でこの予言の内容ですね、先ほどマリア訪問教会ってあったでしょう。でそこから道を隔ててここにね、バプテスマのヨハネ生誕教会ってある。同じとこのはずだけどなと思うんですが、まあいいとしましょう。とにかくバプテスマのヨハネ生誕教会、そしてそこに行くとこのザカリアが予言した内容が各国の言葉で書かれているんだけども、その中に日本語がありました。でそれも最初の言葉を取ってラテン語にしているんですね。ホムベキカ、日本語ではホムベキカなになってるけど、英語ではブレセッブレセッ、それがラテン語でベネディクトスということで、このザカリアの予言はベネディクトスと呼ばれているんですけども、ホムベキカなイスラエルの神主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。これ自分の息子の話じゃないですからね、これはメシアの話。救いの角ってのはメシアです。メシアをダビデの家に建てられた。彼の家系はダビデじゃなくてレビの家系ですから、これはメシアのことを表しているんですけれども、72節、主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。だからマリアのマグニフィカトと同じです。これはアブラハム契約の成就だ。さらに幼子よ、ちょっと待ってください、聖なる契約を、はい、アブラハム契約の成就ですね。そしてここからはね、今生まれてきた幼子に対する予言です。幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。最後の預言者誰でした？マラキ。マラキ以降の400年ぶりの預言者と呼ばれているのがバプテスマのヨハネ。あなたに与えられた役割は主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるから。これがあなたに与えられた使命だよ、我が息子よ、ということでヨハネに対して予言をしているわけですね。そして幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日までアラノにいた。いつ頃ですか？30年後ぐらいだよね。 で彼が荒野に呼ばわる声がすると言って悔い改めのバプテスマを施しているところにイエス様が登場して私にバプテスマを施してほしいということで30年後にこの両者は合流するんだけども、まあ3ヶ月間胎児同士でね同じ場所に滞在していたということが今日の箇所を通して分かります。ということで400年沈黙されていた神様が今度はバプテスマのヨハネを通して語られる。ここに旧約と新約の架け橋があるのです。つながりましたでしょうか。皆さんよくついてきてくださいました。旧約と新約つながって、これでもう文字通り次回からですね新約の内容に入っていくわけですけども、この箇所を学びながら神様って本当に綿密な計画に基づいてことを進められる方だ、このメシア誕生の舞台を整えてくださる方だということがわかります。しかし神様がイニシアチブを取ってやってくださっていると同時に、そこには必ずこの神の計画を信じ受け入れ従う一人一人の役者がいるんだということ。今日であればザカリア、エリサベツ、そしてヨセフ、マリアという一人一人が神様から与えられたこの計画を受け取ってくれた。まさにエリサベツの言葉を使えば、神の語られたことは必ず成就すると信じる一人一人が必要であったということですね。つまり神様はご自身の計画実現のためにあなたを必要とされているということです。あなたを用いたいと願っているということです。しかしそのために私たちは一旦自分の立てていた人生設計というものを手放さなければなりません。誰であれ多かれ少なかれ、私は30代はこうして、40代はこうして、50代はこうしてみたいな人生設計を描いていると思いますけれども、そんなところに突然神様からこの役割を担ってほしいと言われたときに、私たちはどう応答しますかということが今日の箇所で問われているんだと思うんですね。そんなこと突然言われたって困りますよ神様。私にだって私の人生ってものがあるんですからというのではなく、マリアのように私のこのちっぽけな頭でいくら考えたよりも神様の計画が一番良いに決まっていると信じて、あなたのお言葉通りこの身になりますようにと言えるかどうかということが問われているわけですね。イエス様を人生に受け入れるということは計画変更を余儀なくされることであります。もしかすると大変なこともあるかもしれない、もしかすると誤解されることもあるかもしれない。しかし振り返ってみるならば、私のようなものが神のご計画のために用いていただけたという喜び、これに勝るものはないのではないでしょうか。今私たちはこの出来事から2000年経って2000年前を振り返っているんだけども、彼らの決断、マリアの決断、ヨセフの決断見て、本当に素晴らしい決断したなあの人たち、確かにこの後いろいろと大変なんだけども、しかし何にも変えがたい祝福、喜びを彼らは受け取ったなということをですね、私たちも知ることができます。今週も神様の人類救済計画の一端を担う者として、傍観者としてではなく一人の役割を担った者として私たちも用いていただこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、マリアに突然ガブリエルが現れてこの恵みを伝えたときに、お言葉通りこの身になりますようにと彼女は言いました。なんという信仰、なんという従順、なんという献身でありましょうか。しかし彼女がそれを引き受けてくれたからこそイエス様が生まれ、ヨセフがあのミッションを引き受けてくれたからこそイエス様は育つことができました。 私たち一人一人にも私たちでなければならない尊い役割使命をあなたは与えておられます。どうかそれが示されたときにお言葉通りこの身になりますようにと答えることのできる私たち一人一人としてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。